国際祈願のことを私は取り組んでますけれども、今日も国際祈願のニュースを皆さん牧師に入れさせていただいたと思いますが、10月はちょうどですね、国際祈願の一部の中心的なキャンペーンの月なんですよね。もう少し心を開いて、私たちのこととして、ね、よく理解しますね。また何らかの音をしなきゃいけないと思うんですね。私たちは、ハデスの下金持ちであってはならない。これの最も小さなものを一人にしたのだ。私にしたのだ。それだけじゃないんです。これの最も小さなものを一人にしなかったのは、私にしなかったのだと。イエスもおっしゃるんです。ドキッとします。ザカイの話をもう一度思い返していただきたいんです。ザカイは人々から嫌われた自然の頭でありました。金持ちだったと言いますね。彼の人生は金、金、金で生きたんです。ユダ人でありましたけども、ローマの手使いになりまして、ユダ人の誇りを金繰りしてましてですね。人生は金だ。彼は努力してた。エリコというこだわしと都市家の本当にこの商業の中心都市のですね、そこのこの自然の頭になったというのは相当な財産を手にしたわけです。人を人を揉まないように生き方をしてきた。そういう金持ちだった。自分中心の生き方をしておりました。だけどイエス様はこのザカイという男が実に寂しい男であるという、ね、この深いところを見ておられました。なんとこのザーカイのためにエリコに来てくださいました。そして木に登っていたこのザーカイを見てですね、ザーカイの名前を呼んで、ザーカイを今日あなたの家に泊まることにしているとこうおっしゃったわけですね。もうザーカイびっくりしたと思いますけど、あの有名の方が私の名を呼んでくださる、私の家においでくださるということですから、もう喜んで大喜びしてですね、ザーカイは木から降りてきて踊り上がって、そして喜んでイエス様をですね、その邸宅の中に迎え入れます。豪勢なおもてなしの夕食が晩餐がなされたと思います。共に食し、イエス様と一緒に食し語り合い、食事があった後イエス様はこのザーカイを読んでね、ザーカイのお話なさったと思います。ザーカイとの交わりをしてくださったと思います。神の御言葉をイエス様はこのザーカイ一人に語ってくださったと思います。ザーカイの心深いところの渇きを知っておられた方はザーカイを愛してくださった、語ってくださった。次の日です。全く姿変わりしたこの金持ちがですね、イエス様の前、神様の前に、人々の前に彼は宣言します。私はすぐさま自分の全財産の半分を貧しい人たちに施しました。不正な取り立てをしておりましたら4倍返しにします。これは立法の規定でありました。償います、こう言ったんですね。イエス様は本当に喜ばれました。そしてこの家に今日救いが来たとおっしゃったんです。その後、この人もアブラハムの子だから、子孫だから、彼も神に愛された、神の選びの人だった。だけどもその神の愛を全部投げ捨てて、彼は自分の人生、自分の生活から、自分の心から神様を去ったおうとして、人生が豊かさだと自己主張に邁進していったわけですね。幸いなことはザーカイはそのような生き方に対して、渇きがあった、疑問があったということですよね。イエス様はそこを捉えられたわけですよ。この人も本来アブラハムの子孫なり、神の国に招かれた人なんだと言われたわけですね。救われたザーカイはまさに救われた後が大切だと言いました。この神の前にも人々の前にも喜んで愛の使える生活をしたわけですね。自己中心で冷たい私の心が開かれてしまうんですね。皆さん、自分はどうですか。温かい心の持ち主だと思われますか。どうでしょうか。自分はちょっと冷たいなと思いますか。 私いつもね、自分ちょっと冷たいとこあるなと思って結構こうオープンにし、また神様においだねし、お下げしているつもりですけどもね、やっぱりこう握っているものがこうですね、ある人間になると私思いますね。最後握っているものを開いて、神様の導きと養いに信頼し、また神様に心を開き、また人々にもできる限り心を開いていきたいと、そう願わさるわけがありますね。どうしたらいいんですか。ザカイと同じですよ。イエス様をお迎えすることです。イエス様を自分の心と、いえ、自分の家、生活の中に、そして自分の仕事の中に。ザカイこの後主人辞めたとは書いてないんですけどもね、もし主人の仕事をしたら、これは完全に違ったタイプの主人になったと思いますよ。本当にイエス様を迎えする、ね、皆さん満たされないと、私たちは温められないと、私たちは冷たくなってしまう、閉ざしてしまう、それが私たち人間であります。ゆっくりより与えるがされないという、イエス様のことをいつも覚えていなさい。福音を語るとともに、癒しをなさるとともに、奇跡をなさるとともに、いつも貧しい人たちに対して、やめる者たち、困難の者たちのために、いつもイエス様の心を開かれたお方でありましたけども、私たちもそのイエス様の心を心とさせていただきたいと思うんですね。それじゃあもう一つのことだけ、今度は簡単に見て終わりたいと思いますが、なぜこの金持ちがハデスに落ちたかということを話しましたよね。一言では自己中心です。自己中心の言い方をしたんですよ。神様の前、神の人生から、心から締め出した。自分の人生の主人公は俺だという言い方をしたんです。そして、その生き方は当然、隣人に対しても心を閉ざしてしまう言い方をしてしまう。そのことのように彼は裁かれた。裁かれた。今度は天国に入る生き方。これは死後の備えになりますけれども。御国に入ることのできる人について、イエス様はラザロが御国に入ったと言われました。神様見捨てられたと思われる人でありましたけれども、でも、神様はこの、哀れな生涯を送った貧しい、何の良いこともなかったという人生をこの送ったと思われるこの人をですね、豊かに顧みていてくださったわけですね。御国に入ることができるとして、このラザロから二つのことを私たちは学ばなければなりません。一つはね、へりくだった人間だったということで、ラザロについては何も書いてないんですよ。貧しかったということ以外書いてない。貧しかったら天国に入るか、そんなことないですよ。金持ちだったら地獄に入るか、そんなこと聖書に書いてない。そんなこと言ってない。そうではない。その人がどういう言い方をしたかということなんですよね。ラザロという名前がなぜここに出てくるかということについてですね、ちょっと先に触れましたけども、一つの解釈はですね、この名前の意味なんですよ。例えばある紳士でも地味を出さらないお方が、イエス様が、この時だけはラザロという名前を付けられた。ラザロというのは神が助けられる人という意味なんですね。まさにこのラザロという名前を付けて、ラザロの貧しい短い復興と生まれるような生涯だけども、彼は神の前に生きたということをね、この名前をもって示していらっしゃるんじゃないかと、そう想像いたします。これも解釈でありますが、実際彼はパラダイスに、アブラムの底に入ったということは、まさにその言い方をしたということは、これは間違いない話であります、ね、神に望みを置いて、いつも神の助けを求め、神に信頼し、こんなな障害でありましたけど、上との戦い、さまざまな肉体的にも精神的にも社会的にも本当に打ち捨てられたような、あれね、惨めな生涯だったかもしれませんが、しかしその心と魂、いつも神様に向けられて、 死の助けを死の助けにお伝えしながら彼は生きた、その生涯を全うしたということではなかった。